さあ、それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今週はヨハネの手紙1の第2章18から27節。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去って行き、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものでなくて誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い暴らす者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事につけて教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。以上です。まあ、礼拝で皆さんと共にこのヨハネの手紙1を学び始めまして、今回で7回目のメッセージになるんですね。で、今回は今読ませていただきました2章の18節から27節まで、まあ、少し長めの箇所を一気に読ませてもらいました。まあ、今週はこの箇所からですね、主のメッセージをご一緒に聞いていきたいと思います。ヨハネがこの手紙で愛する兄弟姉妹たちにずっと繰り返し進めていることは何かというと、光の中を歩もう、光の中を歩みなさいってことなんですね。光の中を歩むっていうのは、言い換えると光である神と共にある、神のうちにあるということなんですけど、でもそのためにはですね、まずは罪を悔い改めて許しと清めをいただく必要がある。その上で神の掟を守る必要があるとヨハネは書いています。じゃあ神の掟って何か、皆さん覚えてますか？兄弟姉妹を愛する、互いに愛し合うってことですよね。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人はつまずきがありませんとヨハネは言っていました。続いてヨハネは、光の中を歩む上で私たちクリスチャンが警戒しなければならない、気をつけなければならない、その2つのことを教えてるんですね。で、その1つが前回やりました、世も世にあるものも愛してはなりませんということですね。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからですってね、ヨハネは警告しています。そして2つ目にヨハネが警告しているのが今日のこの箇所なんですね。それが反キリストについての警告ということになります。18節、子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。皆さん、終わりの時って何ですかね。まあ、一口に時といってもいろいろあるわけで、まずは個人的なね、自分の時っていうのがありますよね。今は、今年は受験の時だとかですね、就職の年だとかですね、あるいは結婚の時だとかですね、まあいろいろありますし、会社や政治にも時というものがありますよね。まあ、しかし私たちはそういう自分の時、人間の時だけに心を奪われてしまって、もう一つ大切な時を忘れていることがないだろうか。イエス様は言われました。ルカの福音書の21章34節、宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。ここで言われているその日、これがね、 神の時と言って言い換えてもいいかもしれません。その神の時が不意に襲いかかる。神のご計画全体の中で今はどんな時かということを見失ってはならない。神は天地創造からキリストの再臨によるですね、新しい天と新しい地に至るご計画を持っておられるお方であって、そのご計画に従って時を進めておられると聖書は言ってるんですね。今のこの時代もです。神は支配し時を進めていらっしゃる。それゆえ時っていうのは決して意味も目的もないままただ流れているものではありません。同じ軌道の上行ったり来たりしているね、反復しているものでもないですね。時というものには神が定められた意味があり、神の目的に向かって時は進んでいるんだって聖書は教えてるんですね。ではその神の時全体の中で今はこの時代はどんな時なんだろうか。それについてヨハネは終わりの時が来ていますとはっきり言ってるわけですね。終わりの時、終わりの時って終わりってのは当然最後ということですけど、すなわち今は神のご計画全体の中で最終段階に差し掛かっている時なんだっていうことですよね。終わりの時って聞くとどうでしょう、皆さん多くの人が天変地異とかね、あるいは世界の滅亡を想像するかもしれませんけど、確かに聖書は、神様による最後の審判っていうことについて教えていますよね、しかしその終わりの時についての教えの中心にあるのはその滅びとか滅亡ということよりもむしろ終わりの時に世界を創造された神様がご自身の創造の御業を完成し、あるいは再建し新しくされるんだというね、そういう積極的な意味があるんですね。そこを私たちは見失ってはならない。神に背き続けてきた者にとってそれは確かに苦難の時となるわけです。裁きが来ますからね。しかし神の招きに応答して神と共に歩んできた私たちにとってはこの救いの約束が果たされる、完成する、そういう喜びの時なんだという、栄光の時なんだということですね。そのことをしっかりと心に留めておきたいと思いますよね。今本当に世界中物騒じゃないですか、気な臭いじゃないですか、いつ戦争が起こってもおかしくない、いや核戦争になったらどうなっちゃうんだろうって現実の問題ですよね。でもそんな中で私たちはただそういう現実は現実としてしっかり見ますけど、恐れと不安でね、その希望を見失ってしまうんじゃなくて、神様はその時というものを全てご存知で、この人間の歴史の中に全てそのご計画を持って今も進めていらっしゃる。最終的には神が勝利をなさり、そして善が勝利をし悪が滅ぶ時が来るんだってことですよね。それはしっかりと心に留めておきたいですよね。じゃあなぜヨハネはここでね、終わりの時が来ていると言えるんだろうか、言ってるんだろうか、その根拠はどこにあるんだろうか。ヨハネはこう言ってますね。反キリストが来るとあなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。実はこの反キリストっていうことについてはですね、キリストがその再臨する直前には反キリストの出現をはじめとしてたくさんの暗い出来事が、恐ろしい出来事が起こるってことをイエス様は弟子たちに繰り返し警告していたんです。一つ挙げてみますけど、マルコによる福音書の13章5から6、をまず見てみますが、イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。こういうことが起こるよって前もって言ってたんですね。さらに同じ13章の21節から23節。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけて言いなさい。一切のことを前もって言っておく。こういうことが起こるよ、こういう反キリストというような人々がですね、現れるよとイエス様はおっしゃってた。現れたらもうそれは終わりの時が近づいているってことなんだよってことをはっきり教えてくださっているってことですね。ヨハネが生きた時代にはそういう意味で反キリスト、偽メシアとか偽キリストと呼ばれる人々がたくさん現れてですね、教会を混乱させていたんです。紀元の1世紀から4世紀にかけては次々に、いわゆる異端と呼ばれるグループが起こりました。もうすでにね、ヨハネはこの手紙の中でイエス・キリストが誠の人であり、 誠の神であるという真理を力を込めて実は語ってるんです。これ皆さん覚えてますか？キリストが神でありとともに人であるというね、これ神学用語でキリストの二世、二つの神性と人性という意味で聖で、二つの聖ですよね。キリストの二世と言います。なぜヨハネがこの真理をそれほどここで強調しているかというと、その当時この真理を否定する異端の教えの影響がもうそれこそ無視できないほど大きくなっていたからなんですね。例えばヨハネが晩年を過ごしたと言われている町エフェソ、そのエフェソから出た加減論、仮に現れる論って書くんですけど、加減論と呼ばれる異端が出たんですが、イエス様が人として来られたということを否定したんです。イエスは神であって人でしかない、神であって人ではないんだというね、それを否定したグループが現れたんですね。また逆にですね、イエス様が神であることを否定するエビオン派と呼ばれる異端も同時に現れている。面白いですよね。神か人か両方があるのが正しい考え方なんです。しかしどっちかに偏るグループというのは必ず生まれてくる。そしてそういう歴史は繰り返すんですよね、歴史の中でね。今でも起こってるわけで、皆さんもよくご存知のあの、エホバの証人と呼ばれるあのグループは19世紀にアメリカで生まれた異端ですけど、彼らはイエス・キリストは人であって神に作られたものであって神ではないんだと、神というのは父なる神お一人なんだっていうね、そういう考え方なんですね。これは異端なんです。正統的な考えは神はイエス様は人であると神であるとともに人であると両方備えている、それが、キリストの二世と言われる教えなんですよね。そういう教えからこうバランスがずれていくと異端というのが生まれてくるわけです。まあ、そういう潮流は実はこの聖書の中に書かれてある時代から今に至ってもずっと続いてるってことですね。だから物見のとは別に目新しいものじゃなくて、もう何千年も昔から似たようなグループはいっぱい出てきているんだってことで、その一つだってことですよね。まあ、今では私たちが生きている時代はヒューマニズム、つまり人間中心主義の時代ですから、ますますイエス様が神であるってことが見えにくくなっている、まあ、そういう時代であると言ってもいいと思いますよね。22節と23節でヨハネは偽キリスト、反キリストの体質を暴いています。最初に読んだところの22と23、偽り者とはイエスがメシアであることを否定するものでなくて誰でありましょう、御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。非常に明瞭ですよね。23も読むんですね。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれています。まあ、こんなふうにイエス・キリストとの人としての性質と神としての性質を分離させてしまって、そのいずれかを否定する教えに対してヨハネはそれこそ反キリストなんだと言って警告をしているわけですよね。23節で御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません、御子を公に表す者は御父にも結ばれていますとヨハネは言ってるんですが、この実は結ばれているって訳されているところは原文のギリシャ語で見ると持っているって言葉なんですね。つまり御子を認めない者は誰も御父を持っていません、御子を公に言い表す者は御父を持っていますというふうになるわけです。言語に忠実に訳すとね、神様の御子を認めない、キリストを認めない者は父親のいない子供になっちゃったんだと、神なる父を失った子として生きざるを得ないということなんだとヨハネ言ってるんですよね。イエス・キリストを認めない者、イエスの復活を信じない者は神を持たなくなった、神を失ってしまった。イエスは神の子であり救い主キリストであることを公に誰に向かっても何のためらいもなく言える人は神を持っているのであって神様と結ばれてるってことですよね。公にイエスはキリストであると告白して私たちは洗礼を受けたわけです。まだ洗礼を受けていない方々に求められるのは、どうぞイエス様を神の子として受け入れて神様を持っていただきたい、父を持っていただきたい、父を持たない孤児として生きていただきたくない、そういう願いということですよね。皆さんはその父なる神を持っていらっしゃるでしょうか、結ばれていらっしゃるでしょうか。19節では反キリストはもともとは教会に属していたが去っていった者たちなんだってヨハネは言ってますね。19節、彼らは私たちから去っていきましたが もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし去って行き、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。あのモノミノ党というグループもどこから生まれたかというと、もともとは長老派というね、古い、伝統的なグループにいた若者が疑問を持って、そこから教えがずれていって、そこから始まったグループだと言われてますよね。もともとは教会の中にあった、こういう仲間の中から誤ったその考え方に陥ってですね、どんどんどんどんずれていってしまうと、異端というものが生まれてくるということなんですよね。あの韓国で生まれた異端である統一教会、今は名前変わってますけど、旧統一教会、あれももともと文鮮明というね、教祖はもともとは普通の牧師だったんですよね。それがずれ、教えがずれて、ああいう極端な異端になってしまった、内側から始まってくるんですね。そして教会を去っていってしまう。あるクリスチャンの家庭に赤ちゃんが生まれたそうです。ところがその赤ちゃん、生後5ヶ月で脳に病気があることが分かった、命が危ないという診断が下されたっていうんですね。まあ、教会中の人々がみんなですね、その話を聞いて非常に心配して祈り続けておりました。2ヶ月後に幸い、本当に幸いなことに、無事にその赤ちゃんが退院することができたっていうんですね。赤ちゃんが退院したというその知らせはたちまち教会中に行き渡って、礼拝に集う人々はみんな顔を輝かせるようにして言い交わしたっていうんですね。よかった、何々ちゃんが退院したってね、教会のみんなが喜ぶその姿、そしてその挨拶を聞きながら、その赤ちゃんの両親はこう思った。ああ、これが教会なんだ、しみじみと思ったっていうんですよね。教会を去るっていうことは、こういう思いを捨てるということです。一緒に生きていなくても良いということは、教会の仲間を捨てること、退けること、そこには闇しかないとヨハネははっきり述べていますよね。クリスチャンはこの世にあって確かに戦いがあります。特に主の御業が前進するところでは、それを妨げようとする悪しき者の力も増し加えられてくるんですよね。問題は時代により、個々の教会によっていろいろその問題というのはいろんな種類がありますよね。例えば新約聖書を見ても、コリントの教会には倫理道徳的な問題がありましたよね。それと戦っていた。ガラテアの教会は救いの問題がありました。立法の問題がありましたね。さらにテサロニケ教会はキリストの再臨の問題が論争の中心であったということが分かります。さらには皆さんと一緒に以前学びましたが、ペテロの手紙の第1ではですね、クリスチャンが受ける苦難の問題、なぜ正しくキリスト者が苦難を受けるのかというね、そういう問題が強く打ち出されている手紙でしたよね。そして今このヨハネが取り扱っているエフェソを中心とする小アジアの教会が持っていた問題はキリスト論なんです。そのキリストが人であり神であるというね、そのことが問題となっていたということなんですよね。そしてそれは真理の根幹に関わる大きな問題でもあったって、当時ね、特にね。しかしここでヨハネはどのような戦いや問題の中にあったとしても、私たちのこの群れが守られて、たとえ一時痛みを味わうような経験をしたとしても、すぐに平安を取り戻して、再び神の国の技を前進させていくことができるために、神様が備えてくださった3つの賜物があるんだということを、この箇所、今日の箇所の中で教えてくれてるんですね。その問題、その、悩み、それから誘惑、そういったものの中にあっても、それを打ち勝って、それに打ち勝ってね、前進していくために必要な3つの賜物、その1つは注ぎの油と言っていいんでしょうかね。20節見てください。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。油ってこれは何か皆さんご存知で、聖霊のことですよね。イエス様を信じる者に与えられる聖霊は真理の御霊と呼ばれます。この聖霊の導きによって、イエスこそ真の救い主であるということを知るようになるわけですよね。皆さんがイエス様を信じている、これはもうすでに聖霊の働きなんです。聖霊が働いて皆さんに理解をさせ、信じることができるように導いてくださった御霊の働きだってことですね。それが真理の御霊の意味ですよね。聖霊なる神は私たちの助け主として、いつまでも私たちと共にいてくださる、このお方がそばにいてくださるからこそ、私たちの小さな祈りも聞かれていると知ることができる。 聖霊の臨在は天におられる神が私たちの近くに寄り添ってくださるということの証なんですね。だから御霊の臨在を皆さんが感じているか実感しているかどうかって、神が共にいてくださるって言葉では皆さん知ってるはずですけど、本当にそれを味わっているか感じているか確信しているか、これは聖霊との交わりの中にあるかどうかにかかっているってことですね。聖霊ピンとこないっていう人は聖霊についてもっと学んでもらいたいし、知ってもらいたいし、求めてもらいたいですね。必ず聖霊は皆さんの心に理解をもたらし、そして実感を確信をねもたらしてくださるに違いないと思います。それが一つ。二つ目の賜物、それは福音と言っていいでしょうかね。御言葉の教えそのものです。24節の前半でヨハネはこう言ってます。24節の前半、初めから聞いていたことを心に留めなさい。この初めから聞いていたこと、これはまさに御言葉の教えですよね。福音と言い換えてもいいと思いますね。それは私たちがこの世のさまざまな教えの風に吹き惑わされることのないためですよね。時代は刻一刻と変わっていきます。人々の価値観や世界観も変わります。しかし主の御言葉だけは永遠に変わることはない。私たちが揺り動かされることがないために大切なことは、この不動の岩の上、御言葉の上にしっかりと自らの人生の土台を据えるということです。私たちが毎週の礼拝で今日もやりました使徒信条、これ唱える、まあ、信仰告白として私たちは唱えているわけですが、それは何のためかといえば、私たちがそこからずれていかないためなんです。だから毎週繰り返し同じことをですね、私たちは唱えている。三つ目の賜物、それは御子および御父との交わりです。24節の後半でヨハネはこう言ってますね。24節の後半、初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。誠のブドウの木であるイエス様にしっかりと結びついているならば、当然安心ですよね。あるいは誠の羊飼いのであるイエス様のもとにいるならば、それは安全ですよね。安心と安全ってどこから得られるかって言ったら、キリストと結ばれているかどうかってことなんです。私たちの安全地帯はここにある、いやそこにしかないと言ってもいいでしょうかね。この世にあっては確かに戦いがあります。教会の交わりの中にもそういう戦い、ずれ、そういうものが残念ながら起こりますよね。例外じゃない。しかし主が私たちにお与えくださった優れた賜物がある、そこにとどまり続けるならば、私たちは今もまたこれからの時代も全く平安と喜びのうちを歩み続けることができる。そこに希望があり、そこに私たちの勝利があると、はっきり聖書は教えてくれてるってことですよね。さて、クリスチャンの歩みを守るために与えられている3つの賜物についてヨハネはここまで述べてきたわけですが、最後にヨハネはこう言います。26と27節、以上あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。ヨハネはここで18節から記してきた内容を、まあ、まとめ、振り返ってまとめているわけですよね。あなた方を惑わせようとしている者たちと言われてますけれども、それは人々に悪しき影響を及ぼして正しい道からそらせて間違った道へと向かわせる者たちのことであるわけですが、それが反キリスト、キリストに敵対する人々であると。その一人の人物だけじゃなくて、それに従う人々も含めて反キリストだ、異端のグループそのものだってことですよね。22節では偽り者とも呼ばれています。ここでの偽りっていうのは何かというと、それはイエスがメシアであることを否定するということです。キリストを神が使わされた救い主と認めないということですよね。歴史を見ると、ある人々はイエス様を政治的な解放者と期待していたっていう時代がありました。あるいはそうですね、イエス様を倫理道徳的な教師、先生、つまり無知蒙昧なですね、状況から解放してくれる、そういう先生と理解した、そういう時代もありました。もちろんそういう側面も確かにありますね。倫理道徳的な教えも確かにあるんですが、しかしそれが全てではない。聖書はそれ以上の役割について教えていると。じゃあ何か。25節、これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。キリストは 単なる倫理道徳の先生でもないし、政治的な解放者ということでもない。私たちに永遠の命をくださるお方なんだ。私たちを罪のしがらみから解放して永遠に救われるべき神の子としてくださる、そういう救い主なんだということですよね。その部分を私たちはしっかりと受け止めて理解して確信して告白していく必要がある。そういう告白のために使徒信条というのもあるということなんです。皆さん、私が毎週の礼拝でこう使徒信条を唱えるのはそのためだ。この世には多くの間違った教えが蔓延しているわけでして、まあ、そんな中で自分の聖書理解は間違っていないだろうか。私のイエス・キリストについての理解は歪んでいないだろうか。神が聖書を通して示していることを正しく自分は理解していると言えるだろうか。つまり私は惑わされていないかということを確認するのです。そのために使徒信条を唱えて、私たちが何を信じ何を述べ伝えるべきか、その中心にあるものを告白し続けることが必要だってことなんですよね。まあ、そういう伝統の中で、教会の中では多くの教会は今でも使徒信条を礼拝の中で唱え、また主の祈りを一緒に祈るってことですよね。ヨハネは神が私たちに3つの賜物をお与えくださっていると言いました。それは聖霊であり、福音の教えであり、そして神との交わりです。この3つにとどまるときに私たちは迷うことがない、誰からも惑わされることがないとヨハネは言っている。御霊なる神と共に歩み、聖霊の御言葉に従い、神との交わりを大切に歩む、その人の心の耳にはですね、絶えず内なる静かな声が響き渡ります。それはとても静かな声です。神の声です。ですから雑音が大きすぎると聞こえないことがありますよね。その雑音というのは、例えば自我の自己中心な声であり、思いであり、自己主張ですね。自分の願いであったり、自分の考えであったり、自分の計画、自分のビジョン、そういうものが邪魔してしまうことがあるけれども、そういった雑音からが沈められて御霊の声に耳を傾けるときに、それははっきりと聞こえてくるんです。これが道だ、ここに歩め、右に行け、左に行けって。神様ってね、ものすごく細かいところに至るまで本当に配慮して私たちを導いてくださる。それが聖霊の声なんですよね。その静かな声を皆さんは毎日聞いていらっしゃるでしょうか。聞こうとしていらっしゃるでしょうか。主の前にそういう意味で静まっていらっしゃるでしょうか。私たちを惑わそうとするものが満ちているようなこの世界の中で、唯一私たちに備えられた安全な場所は聖霊と御言葉と交わりにあるんだということ、これをしっかり心に留めてですね、そこにとどまり続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。